聖書の御言葉はマタイによる福音書11章2節から19節であります。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、会食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。マタイによる福音書の11章の2節から19節を読みましたが、今日は16節から19節のところを通して恵みに預かりたいと願っております。今の時代を何に例えたらよいか。今の時代、この今の時代とは何なのか。イエス様がおいでになりまして、時が満ち、光が来たと言われるように、本当に神様が使わされたイエス・キリストが今までにないほどに、それこそ世の終わりにふさわしく、もう時代をはっきりとそこにおいて分けるようなですね、神様を明かしする御業をなさり、また神様を伝える御言葉を語られました。そのような イエス・キリストを通してなされた技に接している今の時代です。今の時代、イエス様に先立ってバプテスマのヨハネがやってきて道を備えました。そしてイエス様がその道を、その道そのものとしてお示しになりました。そういう事柄がはっきりとこのように示された今の時代です。まあその時代ですね。私たちは聖書を見るときにそういうふうに神様がことをなさったその時代に人々がどのようにそれを受け止めたり反応したかを見ます。人々がイエス様に対してヨハネに対してどのように反応したか、そういうふうなその時代を何に例えたらよいか、と続きます。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。それは子供たちに似ているというわけです。しかも広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。大人ではないんですね。ある意味で子供たちが、まあ、遊びの一環として、本当に遊びとして熱心にしている、そういう姿に似ているというわけです。どういうふうな遊びをしているか、笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。子供ですから遊ぶとなったら大変熱心です。だけどもその熱心は的を外れている、そういう熱心だというわけです。笛を吹いたのになんで踊ってくれないんだ、葬式の歌を歌ったのになんで一緒に悲しんでくれないんだ、まあそういうふうに言い合っている、あるいはそういうふうに言ってお互い責め合ったり、こういうちぐはぐなやり取りをして遊んでいる子供たちの姿に似ているというわけです。特にこのことを聞いてピンときたのは、このことである意味では自分たちに当てつけているかなと感じたのは、特に熱心にしている人々です。まあ、この例えに合わせて言えば熱心に遊んでいる人たちです。パリサイ派立法学者として福音書の中に登場する人々であります。イエス様の言葉はある意味では厳しいですね。厳しいです。でもこの厳しさは痛めつけるための厳しさではなくて、本当にパリサイ派立法学者の者たちがふさわしく自分自身を知り福音を受け取るための厳しさです。厳しさです。パリサイ派立法学者という人たちは自分たちこそ本当に何事をもわきまえたものだと思っているのですけれども、それは違うぞと教えているわけです。実際このパリサイ派立法学者の人々がどれほど熱心であったか、聖書からいくつも実例を引くことができるでしょうが、その一つルカによる福音書の18章を見ますとこうあります。イエス様が自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してこの例えを話されたとあります。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、関数を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。こういう熱心ですね。でもイエス様はこういう熱心を子供の遊びに例えているわけです。言葉を変えて言うと、 熱心であるけれども誠の知識がないということです。誠の知恵がない。熱心ではあるけれども知恵がない、知識がない。夢中になってそのことをしているけれども本当に知るべきことを知っていない、こういう熱心だというわけです。そういう熱心を持ちながらお互い同士に笛を吹いたのになんで踊ってくれないんだ、なんで葬式の歌を歌ってるのに悲しんでくれないんだ、こういうふうに言って責め合ったり、また反対によく踊ってくれたなと言って得意になっていく、こういう姿だというわけです。実際まさかこういうふうな熱心の中に自分たちがいるなどとは彼らは全く思わなかったでしょう。実際イエス様が来られたこの時代は信仰という点で言うならとても熱心な時代です。先ほど見たようにファリサイ派、週に2度断食し十分の一を捧げというふうに本当に熱心な時代、また神殿もですね、何十年もかけてその神殿が築き上げられて、そしてその神殿に行った時には弟子たちでさえ、イエス様の弟子たちでさえなんてすごい神殿なんだとびっくりするような、そういう神殿です。だからとても熱心な時代、そして神殿の中ではとても熱心に人々がそこへ足を運んで礼拝を捧げ、またそこに置いて、そこにずっと身を置いている人たちもいる、こういう姿です。商売もなされている、物のやり取りもそこでなされている。だけどもイエス様は私の父の家を商売の家としてはならない、私の父の家は祈りの家と呼ばれなければならないと言って、本当にその神殿の中で人々から見た乱暴な行動を取ったかのようにその物の売り買いをしている人たちを追い出すんですね。まあそれもまだここにつながります。熱心ではあるけれども本当に知るべきことのことを知っていない、こういう熱心だというわけです。その最もよく現れているのは彼らがヨハネに対して、バプテスマのヨハネに対して、またイエス様に対してどういうふうに言っているか、これがよくその中身を表しているというわけです。18節を見るとこうあります。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれているという。バプテスマのヨハネが来た時に群衆はこのお方こそ、この人こそ神様が使わされた預言者ではないだろうかと思いました。ヨハネがどういう姿で来たかというと、ここにあるように食べも飲みもしないでいるととありますけれども、マタイによる福音書の3章の4節を見ると彼の風体が出てまいります。ラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴとノミツを食べ物としていた。とても禁欲的な生活です。とても禁欲的な生活です。でもそれはファリサイ派立法学者たちからするとですね、これは行き過ぎてるわけです。彼らからすると行き過ぎている。こうヨハネが引き合いに出されたならば、自分たちがその下で持っている熱心が霞んでしまうような、そういう姿をしているわけです。ファリサイ派立法学者たちもとても厳しいんですね。主の日には歩く距離も決まっていてですね、なんでそんなに長い距離歩くんだ、こんなことまでしている。あるいは死の日にですね、お腹が空いたと言って脱ぎの方を取って食べると、なんでそんな仕事をするんだ、仕事でもね、腹が減ったからちょっとその辺のこう脱ぎの方を積んだだけなのに、なんでそんなことをするんだ、仕事をしてはいけない日だろう。挙句の果てはイエス様があえて死の日に病を癒すと、なんでその日に安息日の律法を破るようなことをするの、 まあそういうふうに厳しいわけです。あるいは食事をするときにも、なんでイエス様、あなたの弟子たちは手を洗わないで食事をするんですか。世は汚れているんだから、市場に行ったりあそこに行ったり、そういうときにところでついた汚れを本当に剥がってから、落としてから食事をしなければ、そうしなければ汚れが体の中に入ってしまうじゃありませんか。こんなことを教えてるわけです。聖書が教える事柄をさらに解説して、そして生活に適用して教えてるわけです。実際パリサイ派の厳しい人々は、市場に行ってきたならば体全体を洗ってから食事をします。それぐらい厳しくやってるわけです。だけどもそういう彼らから見てもですね、この今ではラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、稲子との蜜を食べていた。徹底してるわけです。群衆はどんどんどんどんこのヨハネの方へ行くわけです。そしてヨハネから洗礼を続々と人々が受けていたとありますね。神様に本当に厳しく従ったのは、あのヨハネのような姿じゃなかろうか、こう感じてるわけです。そしたらこのパリサイ派立法学者たちは彼について、あれは悪霊に取り憑かれていると言い出したということです。だから遊びだと言っている。神様の前で知るべきほどのことを知らないで遊んでる。今度はイエス様が来て、まあ、ある意味で普通に行動したんですね。普通に行動したんです。人よりもいっぱい食べてですね、いやイエス様ってのは本当に食欲旺盛だと、こんな姿で食べたわけでもない。普通に人々と付き合って、普通に、まあ神様が作られた人々とです。その中には神様から作られたものだけれども、あの者たちは神様から呪われているなと、パリサイ派立法学者たちが指さすような人たちもいたわけですね。徴税人や罪人とレッテルを貼るような人も。でも彼らのところでも普通にイエス様は交わり食事をしていた。そうしたら今度は、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言うというわけです。彼らがヨハネに対して悪霊に取り憑かれていると言ったのもしかり、またイエス様に、あ、罪人の仲間だと言ったのもしかり、これは知るべきほどのことを知らないで遊んでいるような姿だと言ったんですね。ヨハネはそのようなパリサイ派立法学者たちも含め、すべての人に道を備えるものとしてやってきました。道を備えるものとしてです。道そのものではない、道を備えるものとして、高いものを低くし、低いものを高いものとして、平らな道を持って、神様を迎える本当に人々のあるべき魂の姿、そのありようを整えるために来たものでした。イエス様は今度は備えられた道のところへ、道そのものとして、あるいは人々が入るべき門として、人々が預かるべき命として、人々がその中で見るべきものを見、知るべきことのことを知る光として、まさしくその本体としておいでになりました。そしてヨハネはイエス様について、私の後から来られる方は私よりはるかに優れていて、その方の靴の紐を解く目地さえない、自分がどんなに足らないものであるか、つまらないものであるか、私は衰え、あの方は栄えなければならない、あの方こそ。でも二人はそのようによく調和しているわけですね。イエス様とヨハネの間におかしな摩擦など一切ないわけです。でもヨハネとイエス様のメッセージは一致してます。伝えたことは一致してます。神の国は近づいた、 悔い改めて救いを信じなさい。このメッセージはどちらも同じです。神の国は近づいた。悔い改めて救いを信じなさい。そしてイエス様もヨハネもファリサイ派立法学者たちに対してどのような態度をとったか、その態度はどちらも同じです。それをよく表す言葉があります。マムシの子らよという言葉です。マタイによる福音書の3章の7節、マタイによる福音書の3章の7節、こうあります。ヨハネがヨルダン川で洗礼を授けていた時のことです。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見て言い出しました。彼らは先ほどイエス様が例えた例えの中で言うならばですね、歌っている者たちです。あるいは笛を吹いている者たちです。俺たちがこんなに熱心に笛を吹いているのに、本当に神をも恐れない、神様をも知らない者たちは全く驚こうともしない。私たちがこんなに悲しまなければならないことを述べ伝えているのに、人々はそれを悲しんで神様の前にへりくだろうともしない、こう言っている者たち。でも彼らがヨハネのもとに、まあ、大勢の人々がヨハネのもとに洗礼を受けに行きますから、彼らもまたヨハネを無視できなくなってヨハネのもとに来た時に、マムシの子らよと言います。言葉を変えて言えば、本当に神様を正しく認めて悔い改めてへりくだるですね。いろいろ誇りにしていることがあるわけです。信仰による誇りを持っているわけです。信仰による誇り、自分たちはアブラハムの子孫だ、自分たちこそ知るべきことを知っている誇りを持っているわけです。でも神様とはどのようなお方か、この石ころからでもアブラハムの子孫を作り出すお方なんだぞと一言で言い切っているわけです。アブラハム以来の歴史は神様の御業以外の何者でもない、こう言い切っているわけです。それを成し遂げた神様がおられるんだと、そのもとで本当にへりくだれと言ってるんです。悔い改めてそのお方に立ち返れ。またマタイによる福音書の12章の33節から見ると、ここにもまたマムシの子らよと出てきます。マムシの子らよ、12章の34節、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の心からは心に溢れていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。マムシの子らよ、人から何一つ非難されるところはないと自負している人たちですね。そういう人たちにとっては特にこの言葉が刺さるわけです。イエス様はそういうふうに熱心、知るべき事柄をもう一度知り直して熱心ならそれは良いけれども、知 知るべきほどのことを知らないで笛を吹いたが、なんで踊らないんだ、なんで葬式の歌を歌ったのに悲しまないんだ、こういうふうに言い合って互いに責め合ったり、あるいは得意になったりしているその姿を、本当に今の時代の姿だと、そうしてここに道はこれだと指し示し、道そのものとして来た私のもとに来ようとはしない。反対にヨハネがその禁欲、その姿を示すと悪霊に取り憑かれているという、私が普通に生活をしてあるべき姿を示せば罪人や超善人の仲間だという、ここに留まってはいけないということですね。これは本当にこの言葉を聞いて怒る、そのような怒りがあることを承知した上で招くイエス様の招きです。傷ついた人々や、あるいは本当にくじけている人たちに対してイエス様はどこまでも憐れみを持って優しく接します。傷ついた足を折らない。道端を通っていくときにですね、十字架に向かうその途上であっても、イエス様憐れんでくださいと言えば、そのものを決して見捨てて先へ行こうとはしない、こういうイエス様でした。人々が黙れと、本当にイエス様は本当にイエス様に向かってそんなことを叫ぶな、人々が制しても憐れんでください、憐れんでくださいと叫ぶ者に憐れみを与えるイエス様でした。でも反対に、自分たちこそ何者かであるかのようにイエス様に近づき、また自分たちのその誇りが傷つけられた時には、危うくなりそうな時には、ああ、あれは悪霊だと、あれは超善人の仲間だと、またイエス様に対しても悪霊どころではなくて悪霊の頭だと、悪霊の頭ベルゼブルが取り付いているからこんなことをするんだと、ここまで言い出すわけですね。でもそれらの人々をイエス様は憎んだわけではない、腹を立てたわけではない、そういう人たちもまたふさわしく本当に神様の御前に立ち返るように、この石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるお方に立ち返るように招いています。彼らにふさわしく最後の言葉はこう結ばれます。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。知恵の正しさはその働きとありますが、そのはこれは知恵の働きです。知恵の正しさはその知恵そのものの働きによって証明される。知恵が、本当の知恵がその人の中に入るならば、その人の中に入った知恵が本物であることをその知恵そのものが証明するということです。だからイエス様を本当に受け入れるならば、知恵の中の知恵であるイエス様を受け入れるならば、知恵の中の知恵であるイエス様がなさったことを受け入れるならば、その言葉を受け入れるならば、その技を受け入れるならば、そのことがその人の中で働いて、その知恵が本物であることをその知恵そのものが証明するということです。言葉を変えて言えば、実を結ぶということです。実を結ぶ、必ず実を結ぶ。あるいはその知恵そのものがその人の中に入り、その人々がそこに留まっているなら、その知恵そのものがその人をにおいて与えるべきもの、もたらすべきものを与えて本物であることを証明するということです。最後に2箇所聖書の御言葉を読んで終わります。ヨハネによる福音書の15章ヨハネによる福音書の15章です。ここにこうあります。15章の5節、5節の御言葉がこうあります。私たちもよく親しんでいる御言葉の一つですね。 私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。本当にイエス様にしっかりとつながって、その人の中に知恵が働くならば、その知恵が働くならば必ず実が結ばれるということです。すぐにではありません。すぐにではない。これを取り間違えてはいけないんですね。今は何でも早きゃいいっていう時代ですから、もうすぐにすぐにですね。すぐにすぐに、神様の前にそのようなすぐにという価値観ありません。すぐに実が結ばれたら尊くて、すぐにでなければ尊くない、もう時期を外れた、こんな価値観ありません。神様の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。確かだということが重要です。もう一箇所、ヨハネによる福音書の8章の31節32節、こうあります。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。私の言葉にとどまるならば、本当に真理が分かり、その真理はあなた方に自由を与えるということです。これもまたすぐにではありません。でも確実にです。知恵はその働きによってその正しさが証明される。そのような知恵があります。お祈りいたしましょう。イエス様のことを徴税人の仲間だとして憎み、ヨハネのことを悪霊に取り憑かれているという者たちの仲間であったパウロが、改めてイエス・キリストを正しく知ったときに、自分自身がいかに聖書の教えと無関係に生き、また熱心ではあるが知るべきほどのことを知らずにさまよっていたことを自ら深く知らされました。私たちもまたこうして知恵の知恵であるイエス・キリストを知りながら、ここに歩むよう召されておりますが、本当に正しく知ることができるようさせてください。実を結ぶように、また真理を知って自由を得るように、知るものとさせてください。知恵はその働きによってその正しさが証明されると言われた通り、知恵そのものが証明するその正しさに預からせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌358番を持って主を賛美いたしましょう。